はい、じゃあまあこの講座のガイダンスを行っていきましょうか。どういう形でこの講座が構成されているんですかっていうところですね。まあ原則としてこの講座っていうのは、まあ一通り、民事訴訟法の勉強を、行っている方なので、中級者、初学者ではなく中級者を対象にしています。とはいえ、まあ中級者の方であっても基本っていうものがまだ分かっていないよっていう方多いと思うので、ちゃんとその基本、判例を見る上で、押さえておかなければならない基本事項っていうものを、ちゃんと説明した章っていうものを設けております。それが、まあ、例えば、このレジュメの方で見ると、まあ、イントロダクションとまとめられているところですね。このイントロダクションでまとめられていることっていうのは、もう本当に基本の基本なので、ここにまとめられていることっていうのは、ランク表とはことを、関係なく、もうすべて、学習しておかなければならないところです。で、そのイントロダクションを勉強した上で、ケーススタディという章があります。で、この章、このケーススタディという章、これ何かって言ったら、この講座の、まあ、メイン部分ですね。メインディッシュです。まあ、判例を解説している講座ですね。特に判例の、事案の概要を簡単に説明して、話の解説、および他の判例との関係だとかを、じっくりお話しするっていう部分がこのケーススタディのところです。で、このケーススタディ、学習する上で、講義を聞く上で皆さんに注意してほしいのは、確かに、私が、まあ、簡単に事案の概要をまあ、説明して差し上げるというか、まあ、説明を申し上げるっていうのが、まあ、ほとんどなんですけど、まあ、実際その判例の事案って、まあ、非常に複雑なので、このレジュメの中で 2,3 行でまとまることって、まあ、なかなかないんですよね。なので、その判例、まあ、聞く判例の事案の概要っていうのは、まあ、あらかじめ100選で、まあ、ちょっと簡単に確認しておければ、まあ、いいのかなとは思いますね。まあ、そうしていただければ非常に、まあ、理解が進むかなと思います。まあ、とはいえ、まあ、全くその事案の概要を読んでなくても、論点がどういった論点の話をしてるんですかっていうところから、まあ、一個一個お話しするので、まあ、それ聞いてみて分かんなかったら事案の概要に戻るとか、まあ、そういう見方でも、そういう聞き方でもいいとは思いますね。ただ、私が、お勧めする、まあ、聞き方としては、まず事実の概要ですね。事実の概要だけでも読んで、まあ軽く読んで、まあそんな理解する必要ないですよ。まあ軽く読んで、講義を聞く、レジュメを読むっていうのが一番いいと思います。そして、ケーススタディの最後、論証として覚えるべきこと。まあ論証としてこれは覚えておいてもいいだろうなと私が考えていることは、チップスという章で、まあ論証化してあります。それについても簡単に、まあ紹介している、まあ、講義あるので、まあ聞いてみてください。まあ、とはいえ、民事訴訟法って、まあ、実は原理原則、それこそ処分権主義、弁論主義、自由信証主義っていった、まあ、原理原則、これだけ、これの使い方を覚えて理解すれば、論証なんてその場で組み立てられると。論証なんて覚える必要ないんだっていう、いうことが、まあ、非常に多いので、まあ、本当は制度趣旨だとかを覚えていれば、あと判例の理解ですね。私が何回も講座で申し上げるとは思うんですけど、判例の、まあ、基本的な理解っていうものがあれば、まあ、論証として覚えておくべき事項っていうものは本当に少ないんですね。まあ、私がわざわざ論証でまとめたところあるんですけど、それすら論証いらないだろうとは、まあ、思ってはいるので、まあ、本当に判例の理解ですね。判例を、分かって、それをちゃんと答案で書けますかというところです。で、答案での書き方だとか、表現の仕方っていうのも、意識して、私が講義しているので、それを、まあ、じっくり聞いていただければなと思います。そして最後に、この判例っていう、まあ、判例100選、で、まあ、140個ぐらいアペンディクス含めればあるんですけど、これ本当は全部読まないといけないんですよね。全部読まないといけないんです。ただ、中でも重要なもの、中でも特に重要なものを、私が、まあ、95個をピックアップして、まあ、100選の講義として出しています。で、その100選。で、その100選と関連する判例、100選に掲載はされていないけど、関連する判例も何個か解説しています。ここら辺の判例っていうのは全て横のつながりがあるんですね。その判例1個覚えれば終わりではなくって、他の判例との、また他の、単元の、まあ、基本的な理解っていうものがないとわけわかんないよっていうところもあります。なので1回聞いてこの講座おしまいじゃなくって、何回も繰り返し聞くなり、何回もレジュメを読むなりして、判例の横のつながりっていうものを勉強していってください。 はい。よく憲法だと、まあ、その判例を、まあ、はしごして書くんだっていうことをよく言われますけど、実は民事訴訟法もそうなんですよね。民事訴訟法も、まあ、いろんな判例を使って答案を構築してあげる。判例をはしごして答案を書いてあげる。そういった判例の基本的理解、民事訴訟法の制度の基本的理解、そういったものができれば、民事訴訟法で、まあ、1位を取ることも、まあ、簡単だということです。なので、何度も何度も聞いてください。そしてこの講座で、扱っている事項っていうものが、マスターできれば、正直言って予備試験なんてもう余裕ですね。もう予備試験レベルをもうはるかに超えてます、ここで扱っていることは。なので、まあ、予備試験、さらに本試験の判例の射程問題なんかも見据えて勉強しているので、ここで取り扱っている、まあ事項、基本的事項なんですけどね、基本事項なんですけど、ここで扱っていることさえ、勉強していただければ、まあ、最低限必要な、合格に必要なことっていうものは、まあ、余裕で獲得できる、で獲得することができます。でプラスで本試験受ける人はプラスで、ここで扱っていない判例だとか、判例100選の解説文だとかを、まあ、つまみ食いするっていうのが一番いいですかね。そうすればいいと思います。でまあこの講座の使い方なんですけど、まあレジュメに全部まとめてますね。レジュメに全部まとめてます。なので、レジュメに書き込んでいったりするのもいいんですけど、まあ、最終的にレジュメを一回一周するじゃないですか。一周して二周、まあ、何周もした後に、判例100選に一回戻ってあげてください。そしたら、今までこの講座を聞くまで全くわけわかんなかった判例100選が、なんと読めるようになってます。もう本当に読みやすくなってます。判例100選がこの講座を理解することによって読めるようになってます。で、読めるようになった判例100選、次は自分で読んでみてください。自分で読んでみて、これもう判例100選の言ってること分かるよっていう状態になってると思います。その状態になったら、あなたはもう司法試験合格レベルです。なので、その時点になったら、まあ、判例100選に書き込みなり、なんなりしてあげて、それこそ、この講座を聞きながら、重要だなと思ったことは、レジュメと、まあ、100選に書き込んであげて、最終的に、この判例100選の一冊、これが一元化教材になる。それが、まあ、理想ですね。私は、まあ、ほとんど一元化教材っていうものは作ってなかったんですけど、判例100選はいろいろ書き込んで、まあ、民事訴訟法がすごい好きだったので、判例100選にはいろいろ書き込んで一元化教材にしてましたね。まあまあ、もちろん、このレジュメっていうものを一元化教材にしていただくのももう全然いいんですけど、まあそれこそ私としては本当に嬉しいんですけど、まあちょっと紙ペラで印刷すると思うので、ちょっと持ちにくいかなとは思うので、まあこの講座を聞いて、判例100選が読めるな、基本書読めるな、となった時点で、そっちの勉強に移行していただいて、そっちにどんどん書き込んであげると。で、逆に読めないところがあったら、もう一回この講座に戻ってくるっていう形でいいと思います。とにかく100選だとか民事訴訟法の基本書って一人で読むのが本当に辛いんですよね。なので一人で読むのが本当に辛いので、この講座を聞いてそれが読めるようになる。そして何より読めるようになった時点で皆さんはもう合格レベルです。なのでその合格レベルにみんなと一緒に、皆さんと一緒に行くっていうのが、まあ、この講座の目的ではあります。なので、そういう形で、この講座を聞いていただければなと思いますね。まあ本当に、もう私が言いたいことは、過不足なく、合格に必要な知識っていうものは、まあ過不足なくここに入れてあると思うので、これと100選、それをもうマスターしていただければ、まあ十分だなと思います。なので、皆さんは、まあ頑張って、まあ勉強していただくっていうのが、まあそれ以上は私からは何も言えないので、まあ頑張ってください。以上でガイダンスを終わります。